はい、渡辺です。いやー、おはようございます。今日はまあ俺がこうビジネスを始めて10年くらい経って、10年あ、まあもうすぐ10年か、10年経って、気づいたことを、お話ししようかなと思います。かなりためになると思うんでね。実はですね、おとといかな、コンサル生に、まあ、ビットコイン買って、買った証明書を見せて、これ買いましたよって。で、なんかその前の生徒にも見せたんだけど、なんかね、なんか結構、コンサル生の、まあ大体、半分以上が何かしらの投資ってのをやったことがあるわけよ。俺は仮想通貨しかやったことないわけね。株買ったことないわけよ。FX もやったことないのね。ちなみに俺は、レバレッジもやったことないし、ショートってのもやったことない。現物っていうの？もう実体のある、実体っていうかもう現物っていうのかな？ただ、ビットコインとポルカドット買ってるだけで。まあ、あとは、その他の草コインっていうのは過去に何度もいろんなの買って手放してとかやってるけど、まあこの仮想通貨から入ったわけですよ。で、ビットコインを買ってんのね。で、自分なりに、まあ今回ビットコインおそらく4000万か5000万、まあ日本円で入金する予定なんだけど、まあ、それってどうですか？頭おかしいですか？って聞いたのね。なんでかって言ったら、頭おかしいって言ってもらいたかったわけよ。今まで俺のやることって全部頭おかしいって言われてることだったから、ウクライナまで陸路で行くとかね。で、それを言ったら、まあ、投資をやったことある生徒がこう言ってきたのね。いや、硬いですって。堅実だと思いましたって。そしたら俺、え？って言ったわけよ。いや、めっちゃ堅実な人だと思いましたって。で、過去にメタバース空間でやった、まあ、資料をね、今いるコンサル生10人くらいにバーッと送って、まあ、彼、過去の、メタバースの中でやった一応セミナーですよ。俺が予言したことを見てくださいって言って、まあ、見せたんだけど、それ見ましたって。で、投資をやってる生徒とかね、まあ、投資をやったことある人たちから見たら、まあ、おじさんたちなんだけどね。すげえ堅実なんだなと思ったって言われて、え？って。いや、めっちゃ安心しましたよって。なんか、怪しい人じゃなくて、めちゃめちゃこの人超考えた上ですげえ堅実な道を歩く人なんだと思いましたって、資料を見てって。で、俺それ言われた時に、これ2回目なわけね。1個前の生徒にも、いや、めっちゃ堅実ですとか、いや、手堅いですとか言われたわけよ。で、俺、リーゼントの友達にも、去年くらいかな、下落相場になったら BTC 4、5000万ぐらい入れるって言ったわけよ。あ、ちなみにね、このね、4、5000万入れるっていうのは、なんて言うんだろう。俺は、まあ、いろんなこと我慢してるわけね。我慢してるっていうか、あなたたちよりは、飯代、ランチに1600円とか、いつも使ってるけど、ちょっとした門構えの料亭じゃなくて、まあ、小料理屋みたいなところのランチとか食ってるから、別に、数万、1ヶ月のうちの2、30万っていうのは別に気にしないよ。おそらく、年収1000万以上の生活はしてると思うけど、大きなお金のかかる、例えば、ゲレンデとか、そういうのは俺買ってないわけね。フェラーリとかランボルギーニとか買わないで投資してるわけよ。それは余ってるお金があるんだったら、ランボルギーニとかね、わかんないけどね。じゃあ一回乗ってみたいなと思って買おうと思っ、ね、頭によぎったとしても、そういうのを投資に回した方がいいなと思ってぐっとこらえてるわけね。あんまり使わないわけだしって。なので、勘違いしてもらっちゃ困るのは、めちゃめちゃ金持ってるよっていうよりも、大きな買い物をせずに投資に回してるだけなわけね。それ分かんなきゃダメだよ、本当に。こいつお金持ってるとかじゃなくて、お前らよりめちゃめちゃ普通に正しい行動を取ろうと努力しているだけなわけね。だって俺ってお金使うのは中国語学校とか留学の費用とか、 自分に投資ばっかなわけだから、基本的にね、ロレックスだって値段が上がるって分かって買ってるわけだし、ね、車だってリセールバリューがいいものを選んでるわけだし、でそれはあなたたちに教えてるわけね。それはなんでかって言ったら、俺もそういうのを知ったからね。他の経営者の人たちで、あ、じゃあ例えばポルシェのこの車は乗ったって大して価格が落ちないんだよ、だから、ね、乗った距離によるから、ね、1ヶ月に2回ぐらいしか使わないだったら、まあ、1年で5000キロぐらいしか走んないし値段も落ちないぜとか、そういうの言われて、あ、じゃあリセールバリューっていうのがいいんですねって言って、静岡の人でランクル静岡が選んだりとかいう、その波及してってるわけね。俺も知らなかったことを知って、あ、いいなと思ったことを採用してるわけよ。で、前ね、1年ぐらい前にね、俺言ったんだよ、リーゼントに。下落相場になって4、5000万ね。例えばなんか、じゃあお前ね、フェラーリとかポルシェとか買えよって言われたんだけど、いや、俺ビットコイン買いたいんだよねって。あ、そうなんだって。俺だったら絶対買っちゃうけどなって言ったら、いや、それが俺と前の違うとこなんだよって。やっぱり俺も、確実に投資の資金回したいんだよって。それは買ったって多少は余るかもしれないけど、やっぱり、気持ちよくドーンって投資に出せなくなっちゃうじゃん。その、他のものに変えちゃうとね。だから、この3、4年は、車、いい車乗ってできる経験よりも、堅実な投資、まあ、というかビットコインのチャンスっていうのが、もう今しかないと思ってるから。なので投資したいってことを俺、リーゼントに言って、その時にね、浦さんとか、もし俺が4、5000万ドーンって一気にビットコイン買ったって言ったら、なんて思うかなって言ったら、リーゼントこう言ったのね。固く言ったな、渡辺さんと思うんじゃないって言われて。で、俺、って言ったわけよ。2021年、大暴騰してる時の、もう、めちゃめちゃ上がってる時の相場でね。俺、リーゼントに、浦さん、俺のこと、硬い人だと思うのか、手堅く言ったと思うのって言ったら、思うんじゃないって。手堅く言ったな、渡辺さんと思うんじゃないって。で、あ、そうなんだって思って、で、先週っていうか、4日ぐらい前のコンサル生に、投資したことある人に硬いって言われて、昨日の、コンサル生にも、いや、堅実な人だと思ったって言われた時に、俺、思ったのが、ああ、もうこのビットコインの投資そろそろ終わりだなと思ったわけね。チャンスが。思った。なんでかって言ったら、2018年とか19年とかに、1000万、2000万ビットコインに入れた時に、リーゼントに、宝くじにそんなの入れるやつ、アホいねえよとか言われたのね。だその時リーゼント宝くじだと思ってたわけよ、ビットコインのこと。俺宝くじじゃないって言ったわけよ。俺の中ではもう硬すぎる投資だと思ったわけ、BTC って。他のコインの方が、に行きたいんだよ。俺は他のコインに行きたいんだよ。他のコインにかけたいんだよ。ポルカドットとか他のコインで。アルトコインにかけたいんだけど、いろいろ調べた結果、なんかこの人、頭の良さそうな、この俺が一番、なんかこの人たちは頭いいな、冷静だなっていう人たちが、BTC だけだよってことを言ってて、それを自分の中で納得させるのに時間かかって、万が一こいつらの言ってることが合ってたら、ね。まあ俺ある程度お金持ってたから、アルトコインが当たっても1億とかになるっていう予想で買ってるから、アルトコインなんて2、300万入れれば、下手したら1億になるかもしれないんだから、じゃあやっぱり手堅い数千万という資金は BTC にしようと思って、まあね、こいつら頭いいなと思ったやつがいたわけよ。で、まあ、BTC にしたわけ、そいつらの言ってることが当たってるかもしれないからね。うん。で、その話をリーゼントにしたときに、リーゼントは、ね、お前宝くじにお前1000万、2000万突っ込むやつなんかいねえよ、バカじゃねえのって言われたわけよ。で、俺、いや、BTC は宝くじじゃないよ。もうかなり堅実で、もう、俺の中ではもう、上がり幅が少なくて、なんか夢見れないものなんだよって。でも、もう間違いなくこれだよって言うから、これにしたんだよって言って、当時俺はビットコインの宝くじだと思ってなかったんだけど、リーゼントにとっては宝くじだと思ってたわけよ。リーゼントはビットコインのこと調べてないからさ。この間、サトシ・ナカモトって知ってるって言ったら知らねえって言ったからね。だからもう、なんも聞いてないわけよ、俺の話なんて。自分は持ってんのにで。誰だっけ、それって言って。情報発信者とか言うから、ちげえよって言って。物販欲しいってやつとか言うから、全然ちげえよって言って。 あ、最近中国輸入 YouTube に出てくる変なやつだろっつって、全然違えよって、それ原隼人だよって、サトシ仲本でだ、知らねえのかいっつって、知らねえって言うから、ビットコイン作ったやつだよっつったら、ああそうだそうだそうだって言うから、知らねえわけですよ。で、あの今コンサル生たちに、だからもうビットコインにオールベット今回しましたよって、また下がってきたら買いますよって言ったら、手堅い人だって言われたわけね。もう堅実な人だって、もうあのメタバースの資料を見たら、もうこの人すげえ堅実だ、なんかもうコンサルの先生として選んでよかったって言われたわけよ。要は変なコインを紹介してる人じゃない、投資をしてる側からしてみたら変なもんこう売られんのかなと思ったら、その資料を見たらもう本当にこの人はもうめちゃめちゃ手堅く確実な人だと思われたわけよ。俺それを聞いた時に、もう頭おかしい人だと思われてないわけだから、ああこの投資はもう終わりなんだなって思ったわけね。終わりっていうか、まあ、これがラストの買い、あの購入なんだなって思ったわけ、うん、要はもう今回入れたものでもう一生涯ずっと放置、もうその後買い増しはしない。なんでかって言ったら、みんながもう確実だと思い始めたからなわけね。うん。まあそういうことですよ。なのでこの機会にここでね、ポルシェフェラーリを買うよりも、俺はこれを、まあ、最後のチャンス、もうみんなが硬いと思ってきたら終わりなわけだから、まあ、そこにぶち込んで、車で遊ぶとかね、なんかその高級車見せびらかすなんていうものはね、ぐっとこらえないとと思ってね。でなんでそうなのかって言ったら、やっぱり俺もある程度の年齢だから、そのいつまでね思いっきりねずっとね稼ぎ続けられるか分かんないじゃん。逆にこういうものに投資して3倍4倍になって1億2億3億とかになったらだよね、次のビジネスをね成功させるだけの時間を作れるわけじゃん、資金もあるわけじゃん。分かる、言ってる、渡辺さんはだったら何でもできるってみんな思ってるかもしれないけど、渡辺さんも一文無しになったら、その次のビジネス成功させるのにやっぱ何年もかかるわけでしょ、一文無しになっちゃったら、うん、だけどやっぱりここにとっとかれてたら、新しいビジネスを見つけた時にすぐにサッと入れるわけじゃん。なので今回はね、そのなんかもうそのむやみやたらに頭に金があったらでね、思い浮かぶその欲っていうの、例えば家だってもうね10万20万高いところにすればどんどんグレード上げられるわけじゃん。だけどそういうのを、まあ、グッとこらえて堅実な投資にただ回してるだけなんですよってことなわけで、で今日はね、あの俺は自分が今やってることが、まあ未来は分かんないけどめちゃめちゃ正しいことだと実は思ってるわけね。あの世の中の物販を教えてる人とか、まあ、いろんなことを教えてる人とかいるけど、俺は自分でやってることが多分一番儲かると思ってるわけよ。自分でやってることが一番正しいと思ってるの。誰に言われたわけでもないんだよ、このやり方って。うん。中国輸入やって、これね、ちょっとね、話したいんだけどね。俺、投資の世界っていうのは全然分かんなかったわけ。俺、投資で稼ごうなんて思ったこともなかったわけね。本当に思ったことなかったんで、一度も思ったことなかった。投資っていうのは稼げないもんだと思ってて、 FX とかは絶対負けるってみんな言うから、やってる人たちが別に興味もなかったし、最初から輸入ばっかのことばっか、貿易のことばっか考えてウクライナとか行ってるわけだから、あの興味もなかったわけよ、そのことについて。あの俺ウクライナ行った時にね、たまたま日本人の黒目さんって人がたまたま来て、そのリビフってところに、リビフでずっとね FX やってたわけよ。俺それ何やってんですかって聞いたら、あのその黒目さんってのはなんかドイツの治験から帰ってきたわけよね。治験ってあの薬をあの試して、それで50万とかもらって世界を旅するってやつね。まあ、ちなみにその治験はやばかったっつってた。もうモルモットみたいで、もうこれ以上血液抜いたらもうやばいってなって、断ったらじゃあ金出さねえぞって脅されて、あれね、もう体がもう体重が3分の1ぐらい減って、地獄だったとか言ってて、あ、そんな感じなんすかつって。で、FX でなんか、やってて、俺ずっとそれやってるから、一人で地下の食堂で、ウクライナのリビフでね。 何なんすかそれって言ったら、これ FX って言うから、何すかそれっつって、勝てんすかって言ったら、全然勝てねえって、俺超勉強してるけど全然勝てねえ、ダメなこれとか言ってて、だからもう興味もなかったし、勝てないってことを聞いてたから全然興味がなかったわけよ。だから俺いまだにショートもしたことない、レバレッジもかけたことない。でなんでこの投資をやってんのかって言ったら、ビットコインの存在を初めて知った時に、なんで俺これ知らなかったんだろうと思ったわけ。なんでこれ聞いたことなかったんだろうって。で、俺はリーゼントに言ったわけよ。俺は2016年とかにもしビットコインのことを知ってたら絶対買ってたって言ったら、笑いながら、絶対買ってねえよ、買ってないねえとか言って、なんか言われたわけよ。なんかすげえムカついたわけよ。買ってたよって言ったわけよ、知ってたら。いや、買ってないよとか言って。なんでだよって。いや、お前、物販に夢中だったじゃんって。いやいやいや、物販に夢中だったけど、お金はいっぱいあったわけよ。で、その、儲かったお金で、俺だって、もう、物販始めて7ヶ月目ぐらいで利益300万とか出てたわけね。で、それで稼いだ金で、まあ、六本木に引っ越したり、西麻布に引っ越したり、MB さんの服、ファッションコンサル雇って、服の勉強のために、もう、わからなくても、とにかく服買って合わせたりとかしてたわけよ。まあ、その金がどれくらいなのかってのはわかんないけど、もしビットコインとか投資のことを知ってたら、まあ、じゃあ、1年間に500万使ったとしたら、無駄金じゃないんだけど、それ250万に抑えて、余った250万投資に回すっていう、行為を、俺、やってたと思ってるわけよ。ただ知らなかったわけね。で、何が言いたいのかって言ったら、今俺ね、要は、初めて投資を知ったときに、あ、なんだ、こんな世界があるんだったら、儲かった時にもっと入れとけばよかったと思ったわけよ。で、儲かってるそのお金を、投資に回しとけばもうすげえ簡単に人生上がれたんじゃねって思ったわけね。それビットコインを知った時に、知った瞬間じゃないよ。知ってからしばらくしてからね。あれ、これ上がる、手堅く上がる。手堅く上がって5倍、6倍、10倍とかになるんだったら、これ1000万入れてたら1億だったの？じゃあ4年前に1000万入れてたらこれ1億だったの？とか思った時に、何この世界って。余った金入れとけばよかったって。そのビジネスでオールベットしたわけじゃなくて、やっぱりビジネスで儲かった金で、余ったお金はやっぱり豪遊してるわけだからさ。豪遊っていうか、無駄に使ったりしてるわけだから、やっぱいろんなこと挑戦してみよう。なんか無駄だと思うけど経験してみよう。まあ別に痛くもないし減ってもって。まあ、例えば他人におごったりとかね。なので、そういう無駄なお金を投資に回してれば、今頃何億も持ったんじゃねえかって思ってるわけよ。わかる、言ってる意味。なので、俺がその後、まあじゃあ、物販やって、コンサルやったりして、まあお金余るじゃん。それをじゃあ、まあ、ね、もっと本当は BTC に入れられたんだけど、やっぱちょっと俺も疑ってたから全部は入れなかったわけ、全然。で、今まあこうやって BTC をこう上がって、やっぱこれ間違いねえなと思って、こう入れてるんだけど、こっからなんだけど、この話をね、俺ね、今自分が言ってることが一番頭いいことだと思ってるわけよ。別にこれは誰かにこういうふうにやって、物販頑張って、コンサルやって、金入ってきたものとかを全部 BTC に入れるなんて教わってないわけよ。偶然で、偶然じゃないか、まあ、誰にも教わってないことを今自分で組み立てて勝手にやってるわけね。これ自然に動いてることなわけよ。自分がいいなと思ったことをやってるだけなわけね。誰かにこの道筋を教えてもらったとか、促されたってことはないわけよ。情報発信やりなさいだって誰にも言われたことないわけ、俺。言われたことないよ。むしろなんかやるなって言われたからね。コンサルタントとかに。これで競合じゃないとかそういうこと言われてたから、やるなって言われてたわけね。だから、これをやりなさいなんて言われたことないわけよ。でも、組み合わせていったら、俺今これを勝手に自然にやってるわけよ。これ何が言いたいのかって言ったら、だからこの流れ、物販やって、 あ、じゃあ、まあ、別にコンサルでも塾でもいいですよ。何でもいいよ。上半身やんなくたって、物販だけでもいいし。俺、物販だけでも、例えば、周平さんとか今、物販でも利益が200万とか毎月あるんだから、入れられるわけじゃん、投資に。もちろん、どっか遊びたいとか、なんか、いろいろやりたいっていうのもあるだろうけど、まあ、その中の半分を投資に回すってことができるわけじゃん。なんで投資なんか教えてるのかって言ったら、これ、分かったことがあって、俺やってて。これ、投資の世界も勉強したんだけど、このまあビットコインっていうものに出会って、投資の世界とか投資の言葉っていうのも分かってきたんだけど、これ、サラリーマンが毎月5万円とかをちょこちょこ入れてって、20年とかかけて1000万とかにしましょうってことが書いてあるんだよ。投資を早くやりましょうみたいな。要は5万ずつ毎月入れてってって。でもサラリーマンにとって5万とか4万ってきついじゃん。給料そんなに上がらないわけなんだし、普通の人みんな年収400、500ぐらいなわけでしょ。わかんないけど。そのぐらいなわけだから5万なんて捻出できないじゃん。家賃と同じぐらいの金額なんて。つまりこれ、途中でわかったんだよ。自分でわかったことなんだよ。入金力っていうのはね、これ。入金力って何かって言ったら、どんなにいい投資があっても、入れる金額が5万とかだったら、ものすごい時間かかっちゃうわけよ。だから20年で1000万なんか貯めたってしょうがないわけじゃん。1000何百万なんですな。ビジネスやったら一瞬でさ、月収何百万とかになれるわけだから、これ普通に聞いた人はわかると思うけど、まず100万、200万、300万しかなかった場合、それ投資に回してもしょうがねえわけよ。しょうがないと思う。俺今2、300万しかなかったら絶対投資なんかやんないと思う。増えないと思ってるから、投資の。安全に増やすことができないからね。300万を何千万にしたいんだったら、安全な投資じゃ増えないから。どうしてもリスクを負う投資に回すしかないわけよ。見たことない小型銘柄とか、個別銘柄とか、マザーズとか多分ね。ていうかそういう思考になっちゃうと思うのね、増やしたいってなって。あと、スイングトレードっていうの？スイングっていうのはちょっとわかんないけど、多分、上で買っ、もう売り買いを繰り返すってことだよね、多分ね。あれね、俺ね、ちょっとね、仮想通貨でやってみたけどね、すげえ難しい。難しいっていうか、なんかね、読めない、チャートの小刻みの、上に行ったり下に行ったり。で、ちょっと話戻すと、なので、俺は人生でお金を増やすっていうもののビクトリーロードみたいなのが完全に分かったわけよ。まあ、分かったっていうか、俺が今やってることって、誰かコンサルとかに教えてもらえてたらすげえよかったわけよ。まあ、誰も教えないけど、物販教えてるやつは物販しか教えないわけじゃん。メルマガのコンサルするやつはメルマガしか教えないわけじゃん。そんな流れなんて教えないわけじゃん。なので、一番早いのはまず2、300万。貯めるじゃん。まあ、厳密には200万、100万貯めて、借り入れを起こして2、300万にするじゃん。そしたらそれでビジネスをするじゃん。で、ビジネスをして、まず毎月入ってくる収入を上げるわけよ。まあ、これはビジネスがうまくいったらそうなるから。毎月、給料今まで30万だったやつが、ビジネス成功すれば俺みたいに300万とか200万とかになるわけじゃん。で、そのお金を、投資に回す。まあ、少なからず何割か。で、それはある程度堅実か、もしくは今の世の中のトレンドで、自分は堅実だと思ってるけど、周りからまあギャンブル止まれて、まあ当時のビットコインで、とかに回すってやると、まあ5倍、6倍、7倍っていうのが意外と3年、4年でいけるかもしれないじゃん。そうすると、2000万、3000、2000万とか入れただけで、まあ1000万でもいいよ。じゃあ1000万ドーンって入れただけで、まあ6000万とかになるかもしれないわけじゃん。この1000万を作り出すことに命をかけた方がいいわけですよ。この入金力っていうのはね、これをね。わかる？だから俺はそれが分かったってことに。てか、俺が今やってることがそれなわけよ。それは誰かに教わってんじゃなくて、自分がやってたことを、これめっちゃええなと思ってることを先に教えとこうと思ってね。で、これポイントとしては、先に300万とかを貯めて投資を回すっていうのはまずいと思う。 それでは増えないからどうしてもトレードをするしかないわけよ。売ったり買ったり売ったり買ったりって、これはプロでも難しいっていうわけよ。ウクライナで出会ったその黒目さんが無理っていうような感じで、トレードってのはやっぱ難しいっていうわけよ。人間の心理の逆を常に突き続けなきゃいけない。誰かが暴落したって言ったら買って、上がったって言ったら売る、もうもっと上がるかもっていう期待値をぐっとこらえて売るとか、もうそれの繰り返しだから、普通の人間にはやっぱりできないわけよ。9割が負けて1割が勝つみたいな感じで、その1割みたいになれないと無理だから、例えばパチスロとかパチンコとかに行ってよく負けるんだよねっていうやつ多分無理だと思う、うん、もうパチプロの人たちの中でも10人に1人ぐらいしか生き残っていけないぐらい難しいから、普通に考えて超難しいでしょそれって、うん、要はゲーマーの世界だから。なので一番簡単なのは2、300万とか作って、まあ100万、200万、300万作ってビジネスをやるじゃん。それに自分の給料を上げるじゃん。それに上げるにはやっぱり1年半とか2年かかるよ、多分1年とか。俺だってビジネス始めて7ヶ月はかかったわけだから。周平さんだって月収に150万とか200万超えるのに、やっぱり物販始めて1年ぐらいかかったっつってたから。静岡とかは結構早かったけどね。あ、まあそれは結構俺のフォローもあったし、あ、でもあのね、でそのビジネスやって入金力を上げて、それを入れる、1年目に入れる、できると思うよ。だって静岡とかなんてランクルとかなんてもう1年半とか1年目で買ってたから、1年半とかがビジネスやって、それのお金を投資に回すってこともできたわけじゃん別に。あのなんだっけな、あの最近その一番最近言ったコンサル生がなんか先に行き過ぎてる感じがするって言われたの。で俺これ周平さんにも言われたわけよ。コンサル生の先に行き過ぎてるって何ですかって言ったら、いやなんかもう多分先に行き過ぎてる、要は俺たちが欲しい情報よりも先に行っちゃってるって意味なんだけど、それ全然違うからね。先に渡辺さん行き過ぎてるって言われたんだけど、先に行ってないよ俺。2018年からポルカドットの話とかしてたからね。2018年の12月だっけな、2018年か19年のあの中国輸入のツアーの時だって、ずーっとビットコインの話とかインターベラビティと Web3 の話ずっとしてたからね。誰も分かんなかったけど、つまり俺は、俺してたよ。だって俺1回目のコンサル生のバックパックにもビットコイン勧めてるもん。その時ウェヘヘヘとか言われてたもん。あの女の子のコンサル生滝さんにも勧めてたもん。浦さんにも勧めてたし、青っちさんっていうその2018年のコンサル生と一緒にあの EU 買い物行ったんだけど、その時の人たちビットコイン大量に買ってるからね。もう買いましたって連絡受けてるから、2018年の段階で。受けてる受けてる。静岡にも行ったもん。でも静岡あいつは僕がルンクルですって言ったんだよ。だからあいつは車の方がいいって言ったわけよ。で浦さんにも勧めたよ。そしたらまあ考えときますわつって暴落したら、買い増ししてるどうですかとかいうメールが来てたから、うちの店暴落してますよとかいうメール来てたから、俺誰にもずっとこれ言ってるわけよ。進みすぎてんじゃないんだよ、あなたたちが遅すぎるんだよ。俺はずっと言ってんで、これね、初期のコンサル生とかね、初期からね俺の音声聞いてる人は、ね、いや確かにこの人ずっと言ってるって。稼いでその後情報発信でも何でもいいし、やって物販でもいいから余ったお金を仮想通貨に回しなさいって言ってたんだけど、当時は笑われてたわけね。うん、もしかしたら今から1年後も笑われるかもしれないけど、笑われてたわけよ。だから過去の音声から聞いてる人から見たら、この人ずっと同じこと言ってるとしか思わないわけよ多分。でそっからもう2022年だから4年目なわけじゃん。4年目なわけじゃん。もうその4年目の生徒が、いや渡辺さん先進みすぎてますよ、いやいやいや4年前から同じこと言ってんだ俺、ずっと言ってんだよ4年前から。だって俺その EU の静岡と初めて会ったセミナーじゃないわ、あのツアー、中国輸入のツアーの円形の食事の1日目にずっと Web3 の話してたからね。もうみんなポカーンとしてた顔してたから、俺も力説してみんなポカーンとした時に、そこにいた一人が、 20人ぐらいいたんだけど、ビットコインってそもそも何ですかって言った瞬間に、そこからって言って着席しちゃったんだよね。あまりにも熱くて、もう席立ちながら話してたような気がするもん。もうインタービダビティがクロスチェーンがっつって、リレーチェーンがとかずっと言ってたもん、本当に。ずっと言ってた、パラチェーンがとかもずっと言ってた、本当に。もう2018年の段階で言ってたからね。Web3 がっつって。本当に。ずっと言ってたもん。マイケル・ J・ホックスが、本当にどういう状態だったのかって言ったらもう、マイケル・ J・ホックスが、バック・トゥ・ザ・フューチャーで、ててててててててててててててて、ゴー、ジャリ、ゴー、ゴー、ゴーって言って、最後、ガーンって蹴って、スピーカーとかガーンって蹴って、ジャーンってやった時にみんながもう、しらーっとしてるぐらいの顔して、ちょっと君たちの早すぎたかなって言うくらいの気持ちで言ったの。つまり、先に行き過ぎてるんじゃないんだよ。ずっと言ってんだけど、お前らがついてこれてねえわけよ。でも渡辺さん本当だよ、初期のこの音声聞いてる人から見たらバックパッカーとか、だからタキさんとか分かんないけど、バックパッカーとかこの音声聞いてたら確かにこの人ずっと言ってんなって、ずっと言ってんなって多分思うと思うんだよね。4年経って理解できてるだけなわけよ。先行き過ぎてるわけじゃないわけよ。だからちょっと話を戻すと、俺はね、お金を増やすっていうパターンが分かる。じゃあずっと物販やってたらどうなるんですかって話なんだけど、どっかでしくじるやついると思うよ。例えば、アマゾンで中国人が襲ってきたとか、そっから楽天に抜け出せばいいんだけど、楽天に抜け出さないでやめてった人もいるわけよ。楽天が審査締め切っちゃったとかね。だから楽天に入れなくて、もうアマゾンでやって、これだったらサラリーマンの方がいいやって言って、やめていく。うん。っていう人、いっぱいいると思うよ。なので、自分、もしくは自分の商品を買い、ね、ライバルが現れちゃって負けちゃったとかね。ずっと勝ち続けられるっていう、のって、コンサル受けてるときは勝てるわけよ。だって今現在のトレンドを教えてもらえるわけだから。だから辞めちゃったら、コンサルを辞めちゃったら、あとは自分の力でやっていかなきゃいけないわけじゃん。そうなると、後ろで誰かが襲ってきてるとか、もう中国人が日本のマーケットをシェアしてるっていうものの、に対しての動き変えなきゃいけない、もう逃げなきゃいけないとか、ここは戦ってみるべきだとか、違う商品を開発しなきゃいけないっていう、その動きを全部一人でやっていかなきゃいけないわけよ。みんなが違うことを言う中、誰が一番正しいことを言ってんのか当てて、その中で自分が思う勝てる戦略を貫いていかなきゃいけないんだけど、それができないわけよ。コンサル受けてるときは勝てるわけよ。今勝てるものがあるからコンサルを教えてるわけだから。これ勝てないノウハウだったら教えないわけだから。ただし、卒業してったら全部それを自分でやっていかなきゃいけないわけね。どうやって動いていくか、ノートを販売するのか、ツイッターで認知を広げるのかとか、そういうのって自分で思いついてやんなきゃいけないわけよ。で、ツイッターに力入れてる間、何ヶ月もかかるわけじゃん。それでうまくいかなかったら、その何ヶ月を無駄にするわけじゃん。わかる言ってる意味。なので、そうやって自分で金がなくなるまでに試行錯誤して、いろんなところにね、やんなきゃいけないんだけど、みんな一回コンサル受けて月収100万になったら、もうずっと自分はこれで勝っていけるって思うけど、それって、まあ確かにコンサルにお金払ってコンサルを選んだあなたの力ではあるんだけど、コンサルタントの力っていうのもかなりでかいと思うのね。でかいと思うよ。要は一緒にタッグになって二人で勝ちに行った感じなわけ。お前が今手に入れてる月収100万って、まあ、二人でタッグを組んでいったようなもんなわけ。あなたがお金払ったから、まあ、ね、あなたの力のように見えるけど、一応二人で計画立ててこっちがいいんじゃないか、こっちがいいんじゃないかって言って、今100万稼いだわけでしょ。で、こっからは、卒業していくからは、そのライバルとかの動きっていうのを全部自分でアンテナ張っていかなきゃいけないわけですよ。それはなかなか難しい行為だと思うよ。やっぱ自分の実力が問われてるっていうのはね、例えばライバルが自分の商品やってきたけど、自分はそのライバルの商品やらない。なぜなら自分はそういう、なんか自分がされて嫌なことはしたくないからって言えば、ずっと食われるだけなわけだし、 わかる、言ってる意味。そこで、いやいや、そういうことをかやっちゃダメだよ。自分はやられてんだからやり返さないと、やり返さないとやられるよって。だって、アメリカと中国もそうじゃん。毛沢東は言ってるわけよ。他の国にいじめられたら、やり返さないとずっといじめられるって。だから、アメリカがやってきたことと同じことは中国やり返してんだけど、誰かが同じことをやってきたときに、優しい人間とか、なんか、その、儒教っていうのかな。まあ、孔子とか、その、礼、先輩を大切にとか、そういう教え方ね。ちなみにアメリカにはないんだよ。年上なんか別に同じことやってるやつは同じ仕事やってるやつっていう感じだから、年上だから先輩っていうのはないんだって、アメリカに。そういう儒教の考え方で、まあ自分がやられたことは人にやらないとか、そういうことの人たちっていうのは、やっぱりそこでコンサルタントが、いや、やり返しなさいって言ったら、まあ、踏ん切りつく人であっても、やり返せないわけじゃん。だからそこは全部自分で問われてるわけよ。自分一人、個人の力で立ち向かっていかなきゃいけないわけ。誰のアドバイスも受けられないわけだから、お金を払ってない状態だったらね。それが健全なんだよ。ずっとコンサル受けてるっていう状態が健全じゃないと俺は思ってるからね。なのでそこはもう個人の性格とかもそのビジネススキルとかどう判断するのかによるわけですよ。つまりコンサルを卒業した後に一人で戦っていくっていうのはやはり難易度は高いわけね。もう自分の進化が問われるわけよ。で、こっからなんだけど、まず、100万稼がして100万とか200万プレイヤーになりました。でもこれがずっと続いていくとか、もっともっともっともっと上達して、俺はもう物販の超絶エキスパートになるんだっていうのは、まあ、妄想が先走っている場合もあるわけ。もちろんそうなるやつはそういう頭の中なんだけど、それで慣れなくて沈没していくやつもね、撤退していくやつもいっぱいいるわけじゃん。でも、今100万、200万のプレイヤーになったわけじゃん、月収。それが2、3年続くかもしれないんだったら、その間にやっぱ次の手を考えなきゃいけないわけよ。その次の手がビットコインに金を入れて、まあ投資に回して伸ばしていく。もしくは新しい事業、または今やってる事業を拡大、または外注化する、または従業員を雇う、事務所を雇うっていうのは、持ってるお金の中から振り分けていかなきゃいけないわけね。未来にどっちに進むかって。だからそれも難しいわけよ。で、俺はおすすめとして、あなたたち稼げるようになりましたね、コンサル生。だって稼げるわけじゃん。月賞1000万ある周平さんとかなんて今毎月200万とか入ってくるわけじゃん。それってもう、卒業して1年ちょい経ってるわけだからさ、入れられるわけじゃん。今下落相場なんだから。別にビットコインじゃなくていいよ。うん、いや、俺はもっともっと物販を伸ばしたいんです。参入障壁作りたいんで、その200、1商品作るのに200万必要な日本製のサプリで差別化したいって言うんだったら、それは200万そこに投資したわけじゃん。うん。言ってるのわかる。まあ、とにかく、どっちに進むでも構わないわけですけど、入金力っていうものが上がると、投資ってめちゃめちゃ、勝ちやすいわけね。だって、3倍になったって、5000万ぶち込んだら3倍になったって、1億5000万だぜ。それ、その後5年間待っててみーよ。1000万ずつ取り崩して。1200万、1億2000万でしょ ?1000 万ずつ取り崩したら1億5000万だったのが、3倍になって。1億2000万がその後6年で2倍になったら2億4000万なわけじゃん。もう取り崩して生活したってもう、生きていけちゃうわけじゃん。もう別に働かなくて。で、その時何が起きるのかって言ったら、その時こそ金じゃない仕事ができるよね。まあボランティアかもしんないけど、その本当にやりたい仕事をできるよね。うん、例えばそれで新聞配達行ったんだったら、やっぱり運動が好きだとか、朝からやっぱ気持ちよく起きていい、ね、新聞配達って別に朝から気持ちよく起きてる人じゃないわけですよ。夕方までまた寝なきゃいけないから。だけど、ね、例えば Uber Eats で、ね、自転車こいで1ヶ月10万円くらいになってマウンテンバイクでなんかその働くんだっていうのだって別に自由にできるわけよ。やりたくてできるってことね。なので俺はそれに気がついたから、まあ、無駄ではなかったと信じたいけどね。月収300万初めて稼いで、それが5、6年続いた、その状態でやったことっていうのは、ね、おしゃれをしたりとか、いいマンション住んだりとか、それでもさらに余ったと思うわけよ。そのお金を少しでも投資に回しとけば、入金力がでかかったわけだから、やっぱり、 の当時からビットコインとか、もしくはあの当時から S&P500 とかね、投資してれば、もう今頃ね、何億とかもあったかもしれないわけじゃん。まあ、少なからず何千万っていうね、大きなお金は、ね、その時入れたお金って残ってるわけじゃん。言ってるの分かる？なので、俺のおすすめとして、分かったことは、投資っていう世界はまず入金力が試されるわけよ。なので、2、300万しかないやつがトレードで勝っていくっていうのはもうほぼ無理なわけよ。なんでかって言ったら無理って言われてるから。いや、俺はいけるって言うかもしれないけど、それは何パーセントの人間だよ、本当にね。1%の人間とかでね、素人が勝てるの。で、じゃあ2、300万あったらビジネスをするわけじゃん。ね。で、そのビジネスで成功したら月収が増えるわけじゃん。まあそこで店舗拡大するなり事務所作るなりでいいんだけど、余ったな結構。結構すごい溜まったなってなったら、今のうちから堅実な投資に入れとくのがいいんで、なんでかって入金力で、それ入れ始めると結構無駄な金使わないようになるわけね。無駄な金を使わないようになると思う。なんて言うんだろう。じゃあ例えば、ベンツの2000万のベンツが買えたとしても、別に、700万のベンツでも相当いい車なわけじゃん。じゃあそこは700万にしとこうとか。そうすると1300万、まあ、ね、余剰資金ができるわけじゃん。それを投資に回すってことができるわけじゃん。つまり2000万の車を買うんじゃなくて700万で我慢できるとか。別にいいよ。本当は1000万の車を買いたいんだけど、まあ400、500万の車にすれば500万余るわけじゃん。この500万を余らせるっていう行為は投資っていうことを知らないとないんだよね。ならないんだよね。俺はならなかったんだよ。投資を知らなかったから。この500万円を余らしておくっていう発想がない状態だと、普通に1000万の車とか買っちゃうんだよね。だって買えちゃうんだから。わかる言ってる。なので、投資っていうものを一つ勉強するところ、ね。もちろんこれ後からなんで、だから順番的には、正しい順番は、まず金を100、200万貯める。で、借り入れ、同じぐらい借り入れして、ビジネスを始める。で、月収2、300万にまず増やす。ね。そこまでいけないわけないから、だって孫正義は何兆とか稼いでるわけよ。そんな化け物がいっぱいいるのに、100万、200万の月収の男になれないっておかしいじゃん。もうレベル超低いんだよ、100万、200万の月収って。人類から見ても、起業家から見ても。もう最底辺なんだよ。そこに頑張ってなれないっていう発想がまずおかしいわけよ。一番起業家で楽な位置だよね。100万プレイヤーとかって。バカでもそこはいけちゃうぐらいだよね。なので、そのまず100万、200万、300万の月収になって増やす。で、ここで固い投資、いや、もしくはその時代にチャンスのある投資っていうもので、無茶なく入金力あんだからね。入金力って、毎月入れられるお金のことを投資用語で入金力っていうのね。この入金力がないとやっぱりダメだよってことを言うわけよ。毎月5万なんかこう投資したって残念だけど、あんま増えないんだよね。それよりもなんか、かなり昔に1000万ボーンってぶち込んどいたっていう人の方が全然儲かるんだって、やっぱり。ね、今、毎月5万とか5万5万5万5万5万5万って入れてるやつよりも、15年前に S&P、わかんないけど、10年前に S&P500 に1000万ボーンってぶっ込んだやつの方が、もうはるかに金持ってるわけよ。だから入金力って超大切なわけね。入れられるお金ね。だからサラリーマンで5万5万5万入れてたんでしょうがないわけよ。なので、まず、100万200万貯められないなんてことはないわけじゃん。その後に、起業してっていうか、まず、月収2、300万の人間になった方がいい。最低でも月収200万の人間になった方がいい。200万ぐらいの人間になった方がいい。で、余るお金があるから、無駄遣いしてもいいから、余るお金を投資に回す。そうするとどうなるのかって言ったら、おそらく10年とかで1億とか2億とか持ってそうだけどね、10年経ったら。俺はほら、それを死なずには10年経っての金額なわけじゃん。つまり、もうあなたたちはもう最初から知ってるわけだから、それ目指した方がいいよってことなわけよ。で、これは別に、なんか誰かの受け売りじゃなくて、俺も自然にやってて、最初からこれやっときゃよかったなと思ってることを先に話してるだけなわけね。 で、しかも、今コンサル受けてる人は、いや、未来の話すぎますわ、先に行きすぎてますわって言うけど、全然違うよ。周平さんとか入れられるし、浦さんとかだって買ってるし、静岡はそれをやんないで、ただ単にランクル買っただけなんだから。で、最初のコンサル生のバックパッカーに森行ってるぐらいなんだから、で、今回 VR ゴーグルの中でも滝さんも、あの時買っとけよかった、今回は買いますとか言うわけだから、つまり、別に先に進みすぎてんじゃないんだよ。あなたたちが怠ってきただけなんだよ。ちゃんと忠告はされてるわけよ。やった方がいいですよって。自分の理解が追いついてないだけなわけね。だから最初から俺もこれを知らされてればよかったわけよ。だからもう今、あれだからね、当時のコンサル生いるじゃん。沢さんとか、伊藤ちゃんとか、あ、連絡来るからね、僕もうやってますよとか。だから VR ゴーグルの中で、やった時には過去のコンサル生も呼んだんだけど、その中の人たちで、やっぱり何人かいても、もう BTC 積み立ててますよ、ずっととか。あ、私、他にももっといい投資先知ってるんで、そっちに入れてますとか。要は物販で毎月200万とか収入なってます、もうその人は300万400万とか言ってたけど、そうなってます。で、自分の生活費はまあ70とか60とかでこと足りますと。なので余ってる100、200のうちのまあほとんどを投資に回してますってやついっぱいいたからね、別に BTC だけじゃなくて、うん、つまりもうやっぱり分かってるやつは分かってるわけよ。ビジネスでまず給料を増やす、収入を増やす。で、余った金を、まあ、ね、2000万の車なんて別に買わなくていいわけじゃん。500万のベンツでも相当いいもんだぜ、本当に。普通の人乗れないからね、500万のベンツなんて。いい車だよ、本当に。あれ、ロゴが違うだけだよ。なんでかって言ったら俺たちそれやってるわけじゃん。ロゴ変えてるだけなわけじゃん。いいよ、じゃあそのロゴが気持ちいいんだったら。じゃあそれで買ってもいいけど、ね、2000万の車買うとこ1000万でグッとこらえて、余った1000万投資回した方がもうええと思いますよ、本当に。っていうか、ええと思うっていうか、やらないといつの間にかなんかお金なくなっちゃうのね。自分がやっぱ意識してないからどっかに行っちゃうわけよ。なんかおごったとかわかんないけど、気前よく払ったのか。あと、施しも多いと思う。施しって何かって言ったら、やっぱり親に、どこまでも親に援助しちゃうみたいな。で、親ももう援助ばっか期待しちゃうみたいな。俺も一時期今そういう状況になりそうだったからさ。育ててもらってない、あった親にも400万以上渡してるから、1年間で。1年以内で。だから、なんかもう、なんでもないって言うようになったから。ない、ない、買えないとか言うようになったから、もうリーゼントと同じになっちゃったわけよ。それも施しの上限って、要は自分が投資に回すってことを意識してないと、無駄に渡しちゃうわけよ。うん。それは向こうの人生も狂わせるし、うん。こっちもお金持ってるからってやらない方がいいわけね。それに気づいた。うん、結局もう変わんないから、人間は。70になってもうどうしようもない人間っていうのは、その後お金渡したってどうしようもないから。うん、変わんないから70で人間なんて。なので更生させてもしょうがないし、どうせ渡したお金は全部使っちゃうんだから、渡さないってことになったわけよ。もう仕事の環境は全部整えてあげたわけだからさ。うん、それをやるだけでもすごいことなんだから。だって育ててないんだから、向こうはね。うん、で、まあ、何が言いたいのかって言ったら、最後にまとめると、俺が自分で誰に教えてもらったわけでもなく、自然にやってて、あ、これもっと先にやっとけばよかったってことをみんなに教えてるわけよ。それが何かって言ったら、まず金貯めて起業して、収入を多くして、それをなるべく収入が多いうち、何年ずっと多いか分かんないじゃん。10年続くっていうのはさすがにさ、夢見すぎだから、その間に紆余曲折あるわけだから、その時にガッとね、増えた金のうちの3分の1でも、まあ、2分の1でもいいから、何か硬い投資ね、硬いってところが重要、ね、に入れて、無駄遣いをしないっていう人間にまずなって、意識しとかないと使っちゃうからね。はい。まあ、今回ね、コンサル生に、俺って頭狂ってますかね、 BTC に 4,5,000 万入れて頭狂ってますかねつって、狂ってますよって言われたことに、いや、硬い人間ですって言われて、あ、そろそろ、もうビットコインの、まあ、ことがもう世の中の人たちからしてみたら硬い投資って思われるようになってしまった。そうなるとやっぱりもう上げ幅っていうのは少なくなっていくし、まあこの BTC の投資っていうものに関しては、そろそろボーナスステージっていうのはもう終わってきたのかなと まあ、終わったのかなと、今回が最後の俺のチャンスかなと思うので、じゃあ今お金持ってない俺まだ成功してませんよって人は、じゃあこれから1年後2年後成功して入金力高めて、まあ、今度次の、まあ、別にビットコインじゃなくてもいいわけだから、投資ってその投資の世界にいる人からしてみたら結構いい投資っていっぱいあるみたいなわけね。なんかここ手堅いとかいうの俺は知らないけどね、興味がないからこれしか。なのでそっちに回す、うん、それで自分の人生で、まあ、お金を稼げてる時期がまあ5年10年20年もしかしたらさ、自分の人生で一番お金が稼げてる時期なのかもしれないじゃん、わかんないけど、その時に無駄遣いをせずに、これが一生続くと思わずにぐっとね、本当はね1万円の飯食いたくても5000円に、ね、5000円の飯だってうまいわけじゃん、十分じゃん、1万円の飯を5000円に抑えて余ったお金を投資に回すっていう堅実なことをやっていくことをおすすめしたいと思います。はい、ということで今日これでね終わりにしたいと思います。
ためにさらに投資、俺は自分でビデオ作る、さらに燃やす投資、車ダイヤよりもまずはお金回す投資、走った金で買えるようになってからボーリー、ビットコインフッパライイースタリアム売らない、リップルーは4年前からまで積み立て、頭の中で未来数字浮かび、俺は組み立て、追い風向かい風関係なく積み上げ、俺はリップルー、マジでシンプル、まるでイーグル、たまにグーグル、投資独学やるぜそつなく、時に暴落見捨てられた春と声、投資見抜く表す頭角、乗客増えた時に俺はさらに一段と昇格、アクリビタリップルリップル、アクリビタヒッタシューチューミリオネア、仮想通貨投資アクリビタリップルリップル、アクリビタヒッタシューチューミリオネア、仮想通貨投資ミリオネア、数字ロケブッシュ、甘い話のうな自分の目で見な、個人投資家は決断、自分がリーダー、ゼロから俺は気づき上げてきた、買い時仮想通貨下げてきた、自分で決め人に頼るんじゃねえ、情報入れて負けたって人のせいにすんじゃねえ、自己責任上がる前に仕込むぜ、波が立つリスク承知挑むぜ、無責任の勝ち負けよりも戦い方が重要、知性重ねしばかり経験積む修行、相場上げても浮かれないから、相場下げても焦らないから、マイペース保ちトレンド先行くレース、キーケース絶対高級車で並べる、仮想通貨バブル聞いてバブル弾け、下がり長く止まり、見捨てられた時に勝って待つよ爆上げ、アクリビタリップルリップル、アクリビタヒッタシューチューミリオネア、仮想通貨投資ミリオネア、数字ロケブッシュ。